こんなに明るい満月の夜は、あんたの作るギムレットでなきゃ寝つけそうにない。はい、大変ご無沙汰しております。ダルカラードポッドキャスト。発行じゃないね。放送配信しておるのは、ダルカラードポップ主催の谷健一です。1ヶ月半ぐらいになるんですか、もっとですか。大変なご無沙汰をしておりますが、皆さんお元気にお過ごしなさっていますでしょうか。まあ、その、ポッドキャストなんか聞いてるぐらいだから元気だと思うんですけれども、病気の人もね、ぜひ、気持ちを強く持って、一緒に頑張っていきましょう。私も病気のようなものですので、人それぞれね、抱えてるものってそれぞれ違いますよね。これ別に冗談で言ってるわけじゃないんですけれども、まあ、なんだろうな、お元気ですかって聞いたけど、別にね、元気じゃなくてもいいじゃんって気持ちもしちゃったんだよね、今。だって、まあ本当人それぞれですからね、元気なだけが人生かと言ったら別に元気じゃないからといって意味がないわけでもないし、まあ元気な方がいいんでしょうけど、いや、そうなのかな、別に元気じゃなくてもいいやっていう発想も、あっていいんじゃないかな。生きてるっていうことに価値がある。どうなんだろうね。別に生きてることに価値があるんですかね。そしたら死んだ人、今まで多分何千億人、下手したら何兆人って人が死んでると思いますけど、別に死んだ後の方がもしかしたら良かったっていうこともあるかもしれないし、なんて、すべての物事をこう相対化して考えていると、どこにも行けなくなってしまうもんですが、まあ、1ヶ月半ぶりですか ?2 ヶ月ぶりですか、わかんないですけれども、更新しております。現在、ダルカラードポップの第17回本公演、そして活動休止公演となる、ダルカラードポップ演劇というタイトルの演劇作品を今、お稽古真っ最中でして、もう、あさって小やりですよ。あさってって言ったって、もう今、深夜の1時ぐらいに撮ってますから、もう明日と言っていいのだろうか。王子小劇場で5月の12日から、29日まで、そしてその後、新潟煙突シアターに行って上演される、ダルカラードポップ演劇の稽古の真っ最中でして、もう、この1、2週間、3週間ぐらいは、怒涛の忙しさで、特にこの1週間ぐらいは僕、ほぼ毎日12時間稽古しておりました。朝の10時に稽古を始めて、夜の10時に終わる。そしてその間、ね、なんか、お食事、お昼だ、なんつってね、12時から1時まで、まあ今、森下っていうところで稽古してるんですけど、森下のなんか美味しい定食屋さんとか行けてりゃまた違うんですけど、もう、ただひたすら稽古して、合間、休憩中の合間に、おにぎり食ったり、あるいは、ごめん、ちょっと見ながら食うって言いながら、人の芝居見ながらおにぎり食うとかして、ただ僕、ちょっとタバコだけはないと死んでしまう人間なので、休憩時間、1時間半とか2時間に1回休憩取って、タバコを2、3本バーっと吸って、ニコチンを体に溜めまくって、それで、1回も長い休憩を取らずに、12時間という稽古を続けております。まあ、なんというか、なんか外一言だった。なんというか、本編演劇が今日の年は1時間53分だったんですが、まあ、新作本公演が1本ありまして、で、おまけに短編名作集みたいなやつで日曜日だけ、日曜日いいですね。なんか、日曜洋画劇場とかね、日曜日の名作アニメ漫画劇場みたいな、何ですか?世界名作劇場みたいなやつとかね、やってましたよね。そんなノリで、日曜日は、名作短編集と銘打って、2本の短編を、こう、なんていうんですか、再演しておるわけでございますが、これがまあ、全部合わせると、そりゃまあ、1日12時間も稽古することになるよと。だいたいスケジュール的には7、8時間演劇やって4時間ぐらい短編やってっていうのが結構毎日のように続いていたので、さすがに病気ですよ、これは。演劇の病ですね。死に至る病みたいなもので、この生活を続けたら、まあ、死に至るだろうなっていう感じが、実感を持って、伴って私に渦巻いております。まあその死に至るっていうのも別に生物として死ぬっていうだけじゃなくて、やっぱり まあ、12時間演劇やってるって生活を、まあ、今追い込みだからいいですけど、これをね、ずっと続けてると人としてダメになるだろうなっていう実感もありますね。今はまだギリギリ集中力保てる感じで、それでも弱音吐いたり、タバコ吸ったり、ちょっと早めに休憩入れて、バカすかタバコ吸ったり、結局タバコ吸ってんじゃねえかって話ですけど、コーヒーの飲みすぎで胃が荒れたので、レモンスカッシュを飲んで浄化しようとしたら、やっぱレモンのせいなのか、利尿作用のせいなのか、すごいトイレに行きたくなったりとかしながら、まあ、紆余曲折しながら、1日12時間っていう稽古をやり続けておりまして、でまあけど週に1回ぐらいオフあるんですよ。よかったねと。週1ぐらい休めていると思いでしょうが大間違いで、週に1日オフがあったら当然その間に、お稽古がないっていうことは、まあ例えば何か道具を作ったり小道具とか作ったり衣装を買い集めたりとか、音響をチョイスしたりとか、なんか物販の準備をしたりとかね。あとは僕の場合だと次の、今この間やったのは次の仕事の、プロットを、書いたりとか、もう、あら地獄でしたね、本当にね。なもんで、この1ヶ月半、本当はね、もう、稽古が始まったら、宣伝もしなくちゃいけないので、鬼のように毎週、それこそ毎週豊かなゲストを招いて、演劇の話題を中心に、ポッドキャストを更新してやろうと思っていたんですが、1回も更新しないまま、1ヶ月、まあ、半までいかないけど、約1ヶ月以上の、4月の確か6日が稽古始めですから、1ヶ月以上ですね、の稽古が終わりを告げようとしております。プレ稽古から含めると、1ヶ月半、1ヶ月3週間、もう計算できねえや、1ヶ月3週間ぐらいの、時間がいよいよ、おしまいに近づいてきておるわけでございます。で、普通だったらここで、なんというか、もう、時間を押してでも、ラジオを撮るぞと、ポッドキャストを撮るぞっていう思いに行くわけですよ。なぜなら、宣伝になるからと。やっぱりね、我々見てもらってなんぼの職業ですから、宣伝もしなくちゃならないと。今回どんなに面白い作品なのかっていうことを語らねばならぬっていうことで、まあもう、ポッドキャストは絶好の機会ですし、そもそもそれをするために、初めてのところがあったので、今回こそはなんて思ってたんですけれども、まあ二つ三つ事情が重なったおかげで、全くそれどころじゃなくって。まあ、事情のうちの一つは、もうこれ劇団のウェブでも発表したし、ツイッター等々でも拡散したので、ご承知の方が多いと思いますけれども、まあ、劇団員の中村里奈が病気降板という形でもう発表した2週間前ぐらいになりますか。まあもうそれの対応で必死でしたね。てんやわんやしておりまして。まあ、このラジオは何ですか聞いたことを一切ツイッターやウェブサイトに書かないというリスナーとの強い信頼関係でもっと行われているので、ちょっと詳しく喋りますと、まあ、実は本当にこれはまあウェブサイトの発表にも書いたことなんですけど、まあ、3月にプレ稽古やってる途中、2回目だったかな、3回目だったかな、プレ稽古の時に、実はちょっとっていうことで相談を受けており、その時点で、じゃあ、そういうことなら体に負担のない役を、作ろうっつって、そこからプロット書き直したりしておりましてですな、で一緒にやれるように頑張ってたんだけど、まあちょっとドクターストップがかかったっていうことで、もうこれはどうしようもないですよ。まあ、本人は全く悪くないですね。本人はむしろその状況に陥ってから何とかしようと思って、頑張って、療養していたし、お医者様の言いつけ通りもしてたので、もうこればっかりはもう誰を恨んでも仕方がないことですな。でまあ実際今回復傾向というか、まあ、元気にはしているので、なんか劇場とかで見かける方もいるんじゃないかなというぐらいには来ておりますから、決して心配はしないでいただきたいんですけれども、まあまあ、それで、ちょっとやっぱり劇団史上、最もっていうともうどれが一番大変だったのかわかんないぐらいだけど、最近の公演の中ではかなりの激震として我々を揺さぶりましたね。まあ活動休止公演で、もう6年間ですか一緒にやってきた。2011年から今のメンバーと一緒にやってるから。まあそれでも約6年ですか。ね、一緒にやってきた、中村里奈が、まあ、出れないっていうことは、我々としてもとても、こう、そう簡単に決定できるものではなかったし、結構、どうするディナー、出る、出ない、出す、出さない、降板 活動休止？あ、活動じゃない、公演中止みたいな会議もかなり熾烈を極めた内容でありました。なもんで、まあ今2週間ぐらい経ったのである程度こうやって落ち着いて喋れてますけれども、ちょっとその、まあ事務的な対応もとても大変だったし、で実際じゃあリナ出れないってなった時に、それでもこれはお客さんに見せるに値するものだっていう、代役って言うとあれですけどね、新たなキャストを探すのが、まあかなり大変で、まあ、発表見てもらえば分かる通り、結果的にはとても素晴らしい、劇団の味方、仲間みたいな人が集結してくれたので、よかったなとは思ってはいるんですが、とても大変で、でもって、まあ、もちろん事務作業もあるし、で、台本の内容も多少書き換えたりとかね、追われ続けておりまして、もう本当に今週1週間は、ずっともう稽古、追い込みの稽古ってことで毎日12時間稽古して、しかもこれ元々はね、短編もどっちもリーナ出る予定だったので、で片方の全皇帝少女夢やなんて作品は、まあ去年の8月に上演して中村リーナが主演だったので、まあリーナ主演で、まあ思い出し稽古ちょっとやればすぐ行けるだろうと思ってたら、リーナが落っこちちゃったので、降板してしまったので、まあ今、河村さやさんっていう、これ素晴らしい方ですよ。僕も人間失格とかでご一緒したり、青山円形でやった人間失格とか、あるいはそれ以前にやったリーディングの公演とか、あとはさやちゃんのお芝居もよく見てるので、もう本当にこの人を置いて他にはいないっていう人が、見つかってくれたので、ギリギリ上演というか、できていますが、やっぱりね、ゆめやちゃんの代わりというか、他を探すっていうのももちろん大変だったし、でもさやちゃんにはもうかなり、無理を言ってというか、急な話でもあるし、別の予定も当然入っていたので、かなり無理を言って、ご出演を引き受けていただいて、おかげでね、上演できるから、それはもちろんハッピーなんですが、当然そうなると、お稽古も、しなくちゃならないし、なんとかしよう、頑張ろう、つって、この一週間、それで大変でしたけど、その一週間前とかは、まあ、じゃあ実際発表どういう形にするんだとか、発表するためにはね、あちこちに連絡通して、人気切ってみたいなことがあるので、本当にね、人が一人出れなくなるって、凄まじいことなんだなってことを改めて実感しましたね。僕ももう、劇団が10年ちょっと、11年目なんですか、今。劇団が11年、すごいね、11年やってて、演劇自体は18年とかやってますから、19年になるのかもうそろそろってなると、まあ突然出れなくなったとかっていう体験は、まあ、今までもあるわけですよ。ちょっとお酒飲みますね。だから今までも過去だるから史上1回だけ、小部屋の中のマリーという第6回公演の時に、出演者が、まあ、この時は怪我でしたけれども、怪我でワンステージどうしても出れないって言って、そのワンステージだけ、なんていうんですか、上演中止というか、押したことはあったんですけれども、それ以外でも、まあ、結構ギリギリになって人が変わったり、出れなくなったりっていうことが、まあ、やっぱり5年に1回ぐらい、ふっと湧いてくるんでしょうな。なので、今まででももちろんその人がいなくなるっていうことの凄まじさっていうことは体験していたんですけれども、特に今回は、まあ、土壇場だったっていうこともあるしね、劇団の公演で劇団員がっていうこともあるし、そしてまあ中村里奈は演技の面でもそうですけれども、劇団の空気としても、空気とアトモスフィアってことですよ。雰囲気という意味でも、まあ、実際劇団の実務作業的な面でも、事務作業的な面でも、とても欠かせない人物だったので、まあ、そこからの立て直しが大変でしたね。まあ、ただ、まあ、おかげで逆に、深まる絆とか、発見できた大切さってのもあったので、もちろんね、なんか嘆いているばかりではないんですが、本当に改めて一人いないだけでできない演劇っていう恐ろしさを、痛感する演劇という名の、演劇作品の稽古場でしたね。いやいやいや、そんなことを踏まえて見ていただけると、まあそのテキストというかお話をまた別の角度からも楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますけれども、そのこれなんで忙しかったんだ、なんでラジオを更新しなかったんだっていう理由、その1でこれを喋ってたわけですけど、もう一つは本当に大変ありがたいことに、チケットの予約状況が 驚くほどいいと。こんなこと普通言ったことないんだけど、ありがたいことに、とても、ご好評というか、ね、まだ始まってないから好評っていうのは変だろうけど、まあ、絶賛発売中とかよく言うじゃないですか。ね。で、ああいう絶賛発売中って大抵は嘘なんですよ。別に。別に大して売れてなくたって、とりあえず絶賛でつけとけみたいな感じで、絶賛発売中なんつって。むしろまだ一番売れたのに絶賛発売中とか言い出したりするやつとかいますけれどもね。ただ今回ばっかりは、これ本当の話で、絶賛発売中。今、例えば売り上げの集計見てみると、もう今朝か。あまりにももうチケットがないので、急遽増席を一部のステージで実行しまして、増席というのはまあ客席の数を増やすってことですね。それでトータルで言ったら、多分100枚か150枚ぐらい増えたのかわかんない、ちょっと100枚ぐらいは増えたんじゃないかと思うんですけど、それでも現時点での予約率がもう 78% に迫る勢いで、だって、昨日だか一昨日だかにもうこれ予約率 100% いくぞ。あ、違う、88%。もう喋ってねえな。これはもう予約率が8割に届いちゃうぞってなって、まずいまずいって言って、じゃあ、ちょっとだけでも増席できるところ増席しようっつって席を増やして、椅子の数を増やして、でもまあ見づらい席に置けないので、ちゃんと見える、でもここだったら椅子が置けるってとこ探して、図面引いて席を出して、よーし、よかった、席が確保できた。なんつったら、もう8割に届きそうな勢いなので、またしても。本当に大変ありがたいことに、たくさんのご予約を受けたまわっております。まあ、だから宣伝しなくていいのかっていうと、それもまあなんか怠けてるみたいであれですけれども。そしてまあ実際、そのね、ここまでの2、3週間っていうのはもう宣伝だなんだじゃなくって、もうものづくりってことに必死すぎる。2、3週間だったので、それどころじゃなかったっていうのも正直なところありますけれども、そんなこんなも相まりまして、ポッドキャスト久々の更新になっております。はい。いやー、今日はちょっとジングルをね、多めに流しておこうかなと思うので、ジングルを流して、見ようかなと思います。砂時計を下から上に流せるか。はい。このなんかでジングル聞くとね、やっぱり大きな声で、りなちゃんの声が入ってますから、これだけでもちょっと寂しい感じがしてきますけれども、まあでも気にせず見に来てください。はい。もう中村さんがいないんなら見ないっていう人以外はもうぜひ気にせずね、見に来てほしいなと、思います。今、ちょっと外を通っている男の人と目が合いました。私先々週かな、わかんないけど、引っ越しまでしまして、もうこんな忙しい時期に引っ越しすんのよってみんなに言われたんですけども、元から決まってた引っ越しだったので、もうどうしようもなくてですね。今は、なんかこの、割と、なんつうんですか、これ商店街から一歩入ったみたいな駅から歩いて、まあ4、5分、まあ4、5分、4分ぐらいかな。駅地下のところに引っ越したもんですから。でも池袋じゃなくなったんですよ。それで、前の家はもうほんとなんか、住宅街の奥まったところにあったので、まあ夜中近くを通る人なんてほとんどいなかったんですが、今の家は1階で、で、僕の部屋がこうなんか通りに面して、1階の、なんていうんですか、歩道に面しておるもんですから、外をたまにこう人が通るんですよね。だ今こうして、レコーダーに向かってボソボソ喋っている、男を外から人が、見て目が合ってしまいました。はい。ゾッとしましたね。はい。気持ち悪いもんですね。おぉ、もう一人取った。怖いね。はい。そんなこんなで、ダルカラードポップ演劇のお稽古を、こう、じゃがじゃが進めておるわけでございますから。ちょっとぐらいお便り届いてんじゃねえかな。ちょっと最近全く、あれですね、見れてないので、今開くぐらいの話ですけど、ちょっとお便り来てるかどうか見てみましょうか。実はこれ、全然更新してないとか言っときながら、ボツになってる回がね、二つぐらいあるんですよ。なら公開しろよって思われそうなんだけど、なんかこう、ちょっとクオリティに納得がいかなくって、それで結局公開しなかった回が二つぐらいありまして、まあ、なんというか、そんなとこでこだわってもしょうがないだろうとはいうのはわかるんですけどね。なんか、一応ラジオといえども、こう、ちゃんとやりたいな、なんつって、二つぐらいボツになってます。一つはね、なんか、あずまやと二人で喋ってて、二時間ぐらいね、ずーっとね、野球の話、ずーっと野球の話をしてるってよくわかんない回がありました。はい。 もう話の細かい内容も覚えてないけれども、まあその僕ら、清原が覚醒剤で捕まったりしたじゃないですか。ね。もう随分前の話ですけど。で、我々二人とも同い年で、清原世代というか、ちっちゃい頃のね、三千と輝くスターだった清原のことをよく覚えておりますから、もう信じられない、なんて話をしながら、野球と演劇を引っ掛けながら、でも基本的には野球の話をずっとしてるっていう、よくわかんない回がありまして、これさすがにボツだなっつってお蔵入りになったりしてたんですけどね。うん、それで今お便り募集で来てるお便りを一覧見てみたんですけれども、何ですか。ちょっとこれは、まあ、配信なくて寂しいです。公演等々めちゃめちゃ忙しいと思いますが、次回楽しみにしてますなんつってるズンダさん、女性からいただいていたりとかですね。ポッドキャストが間もなく更新されるとこのことでメールいたしました。あずまやさんも収録参加されてるんでしょうか？演劇じわじわ始まってるようですが、谷先生、あずまやさんの俳優としての魅力を語ってください。期待してます。とかって、まさこさんから来たりしてますけれども、まあ、この収録された、ラジオはお蔵入りになったので、皆様の耳には届きません。とかね。あとは、なんかこれ手紙座という劇団がありまして、そこのお芝居見てきました。でこういうとこが良かった、こういうとこが良かった。でその、まあ、谷さんが手紙座のことをつぶやかなきゃ見に行くことはなかったと思います、ありがとうございます、なんてことを、書いてくれている。これはお名前はないですね、ラジオネームがないですね、ラジオネームがない、プレイなんちゃらさんっていうメアドの方ですけれども、はい、なんてお便りもいただいております過去のポッドキャスト聞かなくなってるようなので、ぜひまた再アップしてほしいですと書いてありますけれども、できません。はい。借りてるブログの容量いっぱいまでアップロードしてしまったので、順番に消してるっていう状況です。で、まあ本編演劇の話をしようかなとも思うんだけれども、一言で言ったらまあ見に来てくれたらわかるっていうことなので、あまり言いづらいっちゃ言いづらいんですけど、ただ見に来てください、そうすればわかります、必ず面白いです、見逃したら損だ、ぜひお願いしますって言ってるばっかりの宣伝のダメさ加減ということもよくわかっているので、やっぱりねお芝居やってると演劇関係者から来るんですよ、そういうお便りが。今回はすごいですとか、これは見逃したら損ですとかね今までいないなんとかとか、そういう、なんか凄さを伝えようとしてるんだけど、漠然としすぎてて何も伝わってこないっていう、ご案内っていうのが結構来るので、そういう言い方をしちゃいけないぞって思うと、演劇の宣伝どうしようかなと、どういうお話なんだろうなっていうことを、ちょっとおしゃべりしてみようかな。ちょっとだけだよ。もう寝るよ。明日も稽古が控えているので、ね。はい、今22分撮りましたので、あと7分経ったらしっかり終わろうと思いますけれども、やっぱり我々演劇人っていうのは日常生活あらゆる局面、あらゆるタイミングで、演劇というものを引っ掛けて、あるいは想起して物事を考えてしまうわけですね。例えば何でもいいですけれども、すごい例えば陳腐な例を今パッとでっち上げて作り出して言ってみるとですね、例えば駅のホームを通って改札を出た瞬間になんかその誰かと出会ったみたいなこととかをなんかすごい演劇的だなぁなんていうふうに思ってみたりとかあるいはなんかそうですな、自分の本心とは違うんだけどこの状況でこの人をなんか喜ばせるためにはこういうことを言った方がいいだろうななんて思いながら、こうちょっと借りてきたようなセリフを言うというか、なんか歯が浮いちゃうようなことを言ったりするなんていう瞬間に演劇してるななんてことを思ってみたりとかですね、あるいはまあそのシェイクスピアの人生は舞台だじゃないですけれども、自分の人生があるとして、それが例えば幼少期っていうなんかプロローグというかね、序言葉があったとして、でまあ第一幕として学生時代があった時に、まあ、何かの出会いとか何かの事件があって第2幕が始まったりして、でこのタイミングで第3幕は終わるんだななんてことを人生をねこう筋立てというか、節目ごとに区切って考えようとしてみたりだとかね、あるいはこれ前から僕がよく最近ハマってるよつって言ってたやつですけれども、福田恒愛さんのね、人間この劇的なるものなんつう本がありまして、 まあ、最近というか、まあまあ読んだのはもう半年以上前なんですけれど、改めて読んだのは半年以上前なんですけれども、そこに描かれている、その人間というのは自由を欲しているのではないんだと、むしろ演ずるべき役を求めているんだと。これなんかはね、自分に置き換えるとよくわかる気がしませんか？自由にしていいよって言われると何していいんだかわかんないけれども、何々君、今回のプロジェクトで君にはこれを担当してもらいたい。なぜならば君にはこういう力があって、そして我々はこういうことがしたいからだ、なんて言われると、はい、わかりました、部長、なんつってやる気が出てしまったりとかですね。あるいは、まあ、主婦の方でも、なんかこの旦那さんが忙しい、大変だ、怪我をした、みたいな時に、ここで私が頑張らなきゃ、私が支えなきゃ、なんて思って、こう、頑張ろうとすると妙に力が湧いてきたりだとかね。まあ子供だっておじいちゃんだってそうでしょう。子供だってこのテストで頑張ればお母さん喜んでくれるとか思うと頑張れちゃったりとかね。おじいちゃんとかだって、なんか孫がいっぱい今日は集まってるから今日はおじいちゃんとしてね、なんかこのみんなにいいとこ見せてあげなきゃ、見せなきゃならんみたいなことを思ったりすると頑張ってカラオケとか歌っちゃって、逆にひんしゅく買ったりとかしたりするじゃないですか。そのなんか自分はこの場面において何をすべきか、そして何を発語すべきか、喋るべきか、何を演ずるべきか、誰に語りかけるべきか、なんてことが、分かっていると人間とても生きやすいし、力も逆に出せるんですよね。これ不思議なもんで、演劇の稽古でもそうですけど、よくよく俳優の稽古をしてると、自由になるっていう言葉が出てくることがあるんです。自由になる。そのなんか台本とかと書きとか演出家の指定とか段取りにとらわれちゃってる状態を不自由と呼んで、そういう段取りとか言葉から自由になるなんていうことをよく言うんです。本番前にもっと自由になりたいみたいなことを言うんですな。でも不思議ですよね。自由になるって言ったってセリフ喋ってんですから、ある意味では決められた段取りを辿ってんですから。で、僕いろんなタイプのお芝居まで実験でやったんです。その中には立ち位置を一切決めないなんていう実験をしたことがありました。まあ、ステージ立ち位置が違うんだと。これ覚えてますけど、国道58号戦線という劇団の、最終公演をなぜか僕が代打で演出することになったことが、もうこれも6年前とか7年前とかですけど、あったんですけど、その時に、まあ、会話劇だったので、じゃあ人間関係をちゃんと掘り下げて、立ち位置をあえて振らないと。毎回違うってことをやってみたこととか、あるいはもう一歩進んで、その誰がこのシーンでこの役をやるのかとか、あるいは、誰がこのシーンでどう動くのかとかも全く決めずに、ひたすらある意味ではルールとエチュードを全員で重ねていって、ある法則性を全員で生み出していって、毎回、アドリブっていうとおかしいし、インスタレーションでもないし、即興でもないんだが、でも毎回全部違うみたいなこともやったことあるし、まあお稽古方法の定番としてね、セリフを自由に喋っていいみたいなエチュードと呼ばれるやり方、インプロみたいなやり方をすることもあったり、その、まあ、テキストとかと書きがない自由さっていうことを、演劇場で実験してみたこともあるんですが、大抵うまくいかないと。僕が今まで実験したやつは、その成立させようと思って、ある程度賞賛があって、プランがあって始めてるので、悪いけど成功させたと、断言しますけれども。でも、じゃあなんでそれを毎回やってないかって言ったら、ああ、なるほどなと。こういう面白さは生まれるけど、こういうところはできなくなるんだな、みたいなことがあって。不思議とね、やっぱりセリフがあった方が、そして段取りが決まってた方が、かえって強く生きられるっていうことがあるな、なんてことをね、お芝居を作ってる現場でも体感するんですよ。俳優さんにあんまり指定しすぎると、やりづらくなるんじゃないかな、なんていうふうに考えることも、もちろんあります。ここでこのシーンでこうして、このシーンでこうして、で、ここで相手がこう言ったらこうやってなんて指定を増やしたら、もうがんじがらめで俳優さんやりづらそうじゃないかって思うこともあるんだけど、逆に指定した方が俳優側に迷いがなくなって強い言葉が出るなんてこともあったりするし、で、セリフなんかも、そのいい加減に覚えてやるより、カチッと覚えて、その言葉を信じて言葉に乗っかってやった方が、かえって、言葉から自由になれたりなんてこともあるんですよ。こういう演劇をね、結構長年やってる人じゃないと分かんない感覚だと思うんですけれども、なもんでもう一回複雑なような話に戻すと、まあ我々日常生活でも、自由 何でもしていいよっていう瞬間が自由なのかっていうと、実はそんなこともなくて、むしろあなたにはこれをしてほしいとか、あなたはこれをするべきだとか、私はこれをするべきだとか、私は今回こうあるべきだとか、なんか役割が決まってた方がかえって自由みたいなこともあったりしますわな。自由って言葉もね、なかなか味わい深い感じ書きますよね。己自らに良しを求めるというんですか、自分自身に有があるっていう字でしょ、ね、理由の有ですよね、なんて言葉、己に有って書いて自由っていうことですから、自分に根拠があるみたいな状態を自由、己から生まれたもので生きるってことが自由だとしたら、役割がない方が自由とも言えるじゃないかなって思うんですけど、実はあなたは部長さんですとか、あなたは消防士ですとか、なった方が頑張れたり自由に生きられたりすることもあるし、僕は、なんだろう、まあわかんないですけど、まあいっぱいあるじゃないですか、そういうこと。なんてことを考えながら作ったお芝居でございました。そしてね、なんか演劇っていうことは実は、その人生とか生活とか、まあ、人間というものととてもなぞらえて語られることが多いので、なんかその辺のことなんかを、頭の中に去来するものをあちこちお芝居にしてみました。はい、誰かのためにやるからうまくやれるのさ。さっきからちょいちょいなんか格言みたいなこと言ってますけど、一つも格言じゃなくてですね、今回のお芝居の某シーンで使われるセリフを思いついた順にひたすら言ってるだけなんですけれども、まあまあまあまあ楽しみにしていただければいいなと思っております。ダルカラードポッドキャストではお便りを募集しております。DC ポップラディオアットマーク gmail.com まで送ったってもポッドキャストやらないんじゃねえのって思われちゃいそうですけれども、なんか来週ぐらいは更新する気がするっていう気がするので、ぜひですね、送っていただければと思います。はい。それでは、30分経ってしまいましたので、この辺でおいとましようと思います。ダルカードポップ演劇。これ本当に完売の回が増えておりまして、ぜひこのね、ポッドキャストまで聞いてくれてるような人には、ぜひとも見てほしいお芝居なんですけれども、結構こう急がないと多分、片っ端からなくなっちゃうので、そういう意味ではお早めのご予約を本当に心からお待ちしております。追加公演も検討してるっちゃしてるんですけど、確実にできると決まったわけでもないので、ぜひねお早めにご連絡をいただければと思っております。はい、それではまた来週きっとお会いできますでしょう。私が更新忘れなければ、生きていれば更新できます。明日もお稽古頑張ります。ダルカラードポッドキャストでした。さよなら。最後にもう一回ジングル。